フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、先週行ってきましたよ。京都のね、日本海側の、宮津、天の橋立で有名な宮津と、網野町の琴引浜とね、土曜日が、宮津で秋人くんとね二人で、ライブをやりまして、で翌、2日の日曜日、琴引浜で裸足のコンサートというね、みんながこう拾ったゴミが入場チケットとになるというね、そういう、もう僕も6回目の、出演でになりましたけどもね、前の週がね、5月末、3日間京都で過ごして、丸山夜音とかね、やった、あの3日間がもうむちゃくちゃ暑くてですね、とてつもない暑さで、だったんですけども、1週間後の6月1日2日、前の週の暑さが嘘のようにね、すごく過ごしやすい、天気でしたね。1日は、本当に、もう、なんでしょう、初夏の爽やかな風。で、日差しもそんな強くなくて。で、日曜日はですね、午前中からずっと昼過ぎぐらいまでは、薄曇りでね。それで、まあ、午後からだんだん晴れ間が出てくる。でも、そんなに暑くなくてですね、非常に過ごしやすかったですよ。うん。で、ただね、二日は、琴引浜の裸足のコンサート、風が結構ね、強くて、マイクに風のゴーゴーいう音が、入っちゃって、ちょっと大変でしたけどね、ウィンドスクリーンという、こう、スポンジのあれを途中からもつけて、みんなそれで歌ってましたけどもね。で、例によって、朝、9時ぐらいから、もうみんなでね、砂浜に出て、ゴミを拾うという。で、特に、今年の、まあ、ここ数年ですけども、テーマが、プラスチックゴミをね、これが、プラスチックゴミによる海洋汚染が本当に深刻な状況になっているということで、プラスチックゴミを中心に皆さんね、こう拾っていただきましてですね、ものすごい数のゴミが、拾えました。90分間ぐらいだったのかな？それでもね、参加してくださった方々みんなで、ゴミを拾ってね、ものすごい数の、ゴミが拾えましたね。僕はリハーサルとかがあって、サウンドチェックとかがあってね、そのゴミ拾い、朝のゴミ拾いには参加できなかったんですけども、コンサート終わってから、浜辺に出て、ゴミを拾ってきました。でね、本当にすごい数の、ゴミでした。それをね、地元の網野高校のね、生徒さんたちが全部こうディスプレイして、皆さんにこう最後発表してね、こんだけ取れましたよっていう、ものすごい数でした。それで、まあ、ちょっと僕の印象ですけども、あれですね、地元というか、ね、その網野町の浜辺から出たゴミ というよりはなんか漂着物の方が、多いような気がしましたね。まあ、勝手な印象ですけども、でももう、新しいプラスチックゴミではなくても、海を流れて流れて、こう、角も取れちゃって丸くなったような、流れ着いた系の、ね、どっから流れてきたかは、はっきり言えないのでね、これはあんまり、言えませんけども。ただどうしても日本海というのは、太平洋と違って、こう、閉じた海ですからね、どうしてもそういう漂着物が流れ着いてしまうのも、これは致し方ないということで、全世界的にやっぱり、ね、そういう海洋汚染について、考えていかなければいけないのかなーなんてね、すごくその辺は思いましたね。でも、たった90分間、みんながわーっと、ゴミをね、拾ってくれただけであんなに集まるもんかというぐらいやっぱり大量にゴミが、それでまあその分また琴引浜がね、泣き砂で有名でもう天然記念物にもねなりましたからね、それがまあ綺麗になったと。これまあ普段ね、一年に一回こうやって僕たち行ってやってますけども、普段はその地元の方々がね、ゴミをね綺麗にこう集めてっていう、そういうもう日々の努力で対処していくしかないんですけどもね。だからもう本当地元の方々のそういった継続した努力にはもう頭が下がる思いでございますしね。もう地元の海を守っていこうというそういうね覚悟がすごく感じられて、すごいなと、思いましたけども。とにかくね、先週の放送でも言いましたけど、その辺にポイ捨てしないということがすごく大事でね。で、これもね、網野町の方行った時にもお話ししましたけども、で、先週のこの番組でも言いましたけども、粒子になったプラスチック、マイクロプラスチックがね、風に乗って本当山の方まで、飛ばされてるっていう、そんな、だから海洋汚染だけではないというね、深刻な状況ですからね、なんとか、ちょっとでも、そういうポイ捨てとかしないようにって日々の努力が、ちょっとずつ事態を改善、させていくんではないかなということで。で、ね、先週もちょっと言いましたけども、その、レジ袋とかね、ああいう問題もね、本当に根っこが深いんですよ。先週も言った通り、もうこれ本当皆さん勘違いしてる人がとっても多いんで、もう繰り返し言っときますけども、レジ袋ってのは石油の今まで燃やして捨ててしまってた成分から作られているので、貴重な成分を使う何でしょうかね、エコバッグね、ポリエステルを原料とした、そういうものを作るよりも実は優しいんですね、環境にね、レジ袋っていうのはね。ただそだったから捨てるその辺ポイって捨てちゃわなければ実にいい話であるにもかかわらず、みんながなんか、その辺に適当に捨ててしまうから、レジ袋を減らそう、有料化しようなんていうね、こう動きがどんどんどんどん、大きくなってきてしまってね、なんかもう本当にもったいないなぁと、思ってます。で、ゴミのね、ちょっと今日は分別の話もちょっとしようかなと思うんですけど、僕が住んでいる東京のね、渋谷区では、プラスチックも燃えるゴミで出してるんですよ。ええ、で、これね、昔はちゃんと分けなきゃいけなかったんですけれども、これね、僕の記憶がちょっと定かではないんですけども、僕の記憶がもし合ってたら、兵庫県が最初にね、溶融炉という焼却炉をね、作りまして、兵庫県じゃなかったらごめんなさいね、すごく高温でゴミを燃やすと。そうするとね、プラスチックだろうが何だろうが、ガスを出さずに、ね、ダイオキシンとかあるじゃないですか。ああいうガスも発生させずに全部燃えちゃうと。で、その燃えかす、灰になったものを、レンガとかにね、再利用できたりするっていうね、そういう溶融炉という高温で処理する、焼却炉がね、稼働し始めて、それが多分全国にどんどんね、広まってって、そういう高温の溶融炉、を持つ自治体が増えてきたんではないかな。多分渋谷区もそうだと思うんですけども。そうすると、まあガラスとかね、そういうもの以外、プラスチックだなんだろう、もう全部焼却できてしまう。 ね、これがどんどんどんどん全国的に広まればね、いいんじゃないかなってすごく思ってるんですけど、それで例えばペットボトルなんかも、まあ渋谷区でもペットボトルはペットボトルで出してるんですけども、あれはねまたねちょっとね実は再利用のためにペットボトルをね分別ゴミとして出してますけども、あもう 20% も使ってないみたいですね、というのはペットボトルね新しく作った方がよっぽど安上がりで、ゴミとして出されたペットボトルを再利用してまたペットボトルを作るとなると、結構な費用がかかるらしいんですね、まあそういったそのなんていうんですかね、ゴミの分別も、これもね実はあんまり大きな声では言いませんけども、なんで分別するかというと、分別するっていうことに対して予算がついているといわゆる既得権益というね、そういう部分もあるらしくってね、で分別だけさせといて実は燃やしちゃってるみたいな、そういう闇の部分もあるらしいですよとある本を読んだところによるとね、まあそうじゃないところもある、一概に全部がそうだとは言えませんけども、まあそんないろんなことが絡んでね、ゴミの処理に関してはいろいろ問題を含んでますね。この前もなんかカナダがフィリピンにゴミをずっと送ってて、でももう最終的にフィリピンが持って帰ってくれっつってね返したって、突っ返したっていうね、そんなニュースも読みましたけども、もう世界的に、ゴミ処理は、なんかこう技術がどんどん発達していくといいなと、非常に思ってます。ということで今日の一曲目聴いてください。Face to Aceで、Two of Us。
童話の歌奏でる波の音に目覚めて夜明け間近の渚裸足で身庭をたどった手をつないで行くたびも打ち寄せ泡と消えるささなみソーダ水の音だねと君は小さな貝殻放り投げた My dear そして二人は海風になろう遠く霞んだ岬の
ですね、5月の、末とそれから6月の頭、2週続けてね、環境をテーマにしたイベントに今年もね参加させていただきましたんでね、ちょっとまあ環境にまつわる話を今日もねさせていただこうと思います。先週もちょっとねちらっとお話ししましたけども、マイ箸が一時期ブームになってね、割り箸は良くないぞ、これもね大変な誤解が、あるんでね、その辺のお話をさせていただこうと思いますけどもね、木を植える植林ですね、植林するときにね最初は苗をねものすごくこう密集させて植林するんですね。これなぜかっていうと、その苗同士のこの競争をさせるわけです。隣の苗よりもちょっとでも早く伸びて、いっぱい日光を浴びるぞっていうその生存本能といいますかね、そういう競争をさせて、早くこう成長させるんです。 である程度伸びてくると今度はその成長の悪かった木をこう間引いていくわけですね。そうすることによってその一本の木に栄養がいっぱいいくようになって根っこもこう広く広がってというね、そうするとそれぞれの木が日光も浴びて、すくすくと育っていく。ですからこの最初に密集させて植えて途中で間引くわけですね。それから、ずっと伸びてきて大きく育ってきたら今度はですね上の方の枝葉を残して、下の方の枝は切るんです。枝打ちといってね、これは節をなくすため、節っていうのはちょうどこの枝が生えてきたところにできますから、なるべく節のないいい木材にするために枝打ちといって枝を切るわけです。上の方だけちゃんと葉っぱがあれば光合成をねしますしね、これでまたいい木に育っていくわけです。そうしてその間引いた木とか枝打ちした、これを間伐材といって、こういったものを利用して、またこれも先週もちょっとちらっとお話しましたけども、丸いね、円柱形の木から角材を作るわけですね。その時にこの削ぎ落とした部分とか、そういう端材、こういう間伐材、端材を利用して、まあ割り箸を作ったり、まあ割り箸だけじゃないですけどもね。まあちょっと割り箸が槍玉に上がったんで、まあ割り箸とさせていただきますが、そういうふうに、そういった、ものを利用して、割り箸等の製品を作っていたわけなんですけども、なんかね、ちょっと風評被害ですね、これもね。森林伐採につながるんじゃないか。なんていうね。本当に風評被害だと思うんですけども。ということで、そういった、間伐材、端材を利用しにくくなってしまった。で、まあ、大量にじゃあ、割り箸を作ろうってんで、海外からこの輸入材をね、輸入するわけですけども。これ例えば中国だったり、南米の方だったり、まあ、詳しくはわからないですけども、そういうとこから、輸入して、割り箸とか作ってるんですけども、じゃあそれは、端材だったり、間伐材を輸入してんのかって言ったらそうじゃないんですね。もう木丸ごと切って、それを輸入して割り箸作ってるわけですよ。っていうことは、自分の国じゃなくて他国の森林伐採も、進んでしまうという、なんかもうね、本当に本末転倒な、状況でございます。で、なんで、日本はこんなにね、山林、の占める割合が多い国で、だからこそこう綺麗な水がね手に入るわけですけども、輸入材になんでこんな頼ってるかというとですね、太平洋戦争ですね、それから関東大震災とかそういうねことがあって、木材が大量に必要になって、もう次々にこう切ったわけですよ、日本の山から木を。そしたらもう使える木がなくなってきちゃって、それでこれはもう輸入するしかないということで、海外から木材を輸入するようになって、そしてその船でね運んできた木材をこう積み上げるその港港湾の施設をどんどんこう拡充させていったわけですね。でその間日本の林業、日本の山からこう木を切ってくるためのそのなんていうんですか、林道とか、そういった設備が、ちょっとおろそかになってしまったと。ですから今、輸入材も国産材も、材自体の値段はそんな変わらないんですけれども、日本の山から木を切って、それを、山の下におろすための費用っていうのが、ものすごくかかってしまうという。もうなんかね負のスパイラルでございますよね。で、そういった山林というのは手入れを していかないとね、枝打ちだったりなんとかって、そういう手入れをしないとどんどん荒れ果ててしまうわけですから、なんとかね、林業を復活してほしいなと、すごく思ってます。それでもう何年か前ですけども、三浦紫音さんのね、カムサリナーナー日常というね、本を読みまして、これは映画化もされましたね。ウッドジョブとかいうタイトルだったですかね。何にも知らない若者が、林業にいきなり放り込まれて、ぶつくさ文句言いながら、林業に携わって働いていくうちに、だんだんこう成長していくっていう、そういう物語でね、続編も含めて2冊僕読みましたけどもね、とっても、面白い、いい、本で、こんなのをね、きっかけになんか、若い人たちが林業に興味持ってくれたりしたらいいなぁ、なんてね、 じゃあお前がやれって話ですけども。でも日本の林業、ちょっと停滞してるんで、なんとかこれをね、うまいこと、いかないかな。ね、農業もそうですし、水産業もそうなんですけどもね、今、あれじゃないですか、有識者会議に TOKIO のリーダーの城島くんがね、参加して、そういろいろなんか、話をしてるらしいですけどもね、とってもいいことだと思いますよ。さすが TOKIO だと思いますけどもね。ですから、そういう、なんていうんですかね、日本は自然に恵まれた環境に、いるんですから、なんとか、それをね、ちゃんと最大限に利用できるように。それから、あと、あれです。風力発電とかね、太陽光発電っていうのが、これもちょっと行き詰まっちゃってるじゃないですか。太陽光パネルっていうのはもう寿命がありまして、20年だか30年なんですね。で、もう全国にある太陽光パネルが今もうそろそろ寿命を迎えると。で、これを廃棄する手立てがまだ立ってないらしいんですよ。ですから、太陽光パネル、何ですか？急光電、ね、使ってない、田んぼや畑のところに太陽光パネル並んでたりしますけども、あれ、どうなんでしょうね。その下の土はどうなってしまうのかな、なんてね。それで太陽光は天気次第ですからね。なかなか思うように。それから、風力発電も、でっかい、ね、プロペラの、あれ。あれも、そばでは低周波光害みたいなのが出たりね。あと、ゆっくり回ってるように見えてもあれすごい巨大ですから、羽の先は時速百何十キロとか、実はものすごいスピードで、ね、遠くから見るとゆっくり回ってるようには見えますけども、先端の速度はすごいらしいです。そしてその羽の先端で、渡り鳥がね、それにぶつかって死んでしまったりだっていう事故もたくさんあるらしいんですよ。ですから僕は日本という国のこのね、環境を最大限に生かすには地熱発電がいいなと思ってるんですけども、これもまたね、そういうね、火山がたくさんある国ですけども、そういう地熱発電に利用できるようなところっていうのは、大抵国立公園とかね、国定公園とかの中が多くって、そうするとやっぱり法改正をしないとむやみに開発できない。それから、近所のその温泉地の、人たちがですね、そんな地熱発電なんかされたらうちの温泉街の湯量が減るんじゃないかなんていうね、危惧があったりして、それ全然そんなことないんですけどもね、もう掘る深さが全然格段に違いますから、だから地熱発電をもっともっと有効利用できるようなね、その研究のためのなんかこうね、助成金とかもやっぱりたくさん出してほしいですしね、地熱にもっとみんな注目してほしいななんてそんなこと思っているわけでございます。なんか今日はお便りも読めずにごめんなさいね、なんかちょっと言いたかったんで、ということで今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースでサルベージ。
落とした心、サルベージ。 戸惑って、でも悪くないなと少しだけ笑った。それでもまだ答えは遠くに霞んで、
はい、お別れの時間が近づいてまいりました。今日はなんかね、本当にね、すいませんでしたね、お便りなんか全然読めずにね。来週からまた皆さんからたくさんいただいているお便りをね、どんどん紹介していこうと、思ってますけどもね。まあこれからあれです、フェイス2Sも春ツアーの、エンディングに向かって、下走るわけですよ。そして6月いっぱいで春ツアーが終わって、7月からは、浴衣祭り、ね、全国行きますよ、あっちこっちね、ですのでそれも楽しみにしててください。番組では皆さんからのお便りを、お待ちしております。メールの方は、ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。